能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、斧を通して今を語る武田文幸の解体。司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の収録でですね、私からのお悩み相談という形で、その趣味と言われることの違和感もあるぞという中で、でもこれって結局、自己投資となる修行であり勉強の一環なんですねってことを、私ちょっと先生からお話、お伺いする中で気づきがあったんですけれど、まだ実はそれにちょっと紐づく不安というかありまして、なんで私ちょっと精神的にちょっとこんな不安になってしまってるかっていうと、そういえば今年も車中発表会の時期が近づいてきてるなということがございまして、先生からちょっと車中発表会についてちょっとお話を。
そうですね、今年は大型10連休、その10連休の最後の日ですね、5月6日の、祝日というか振り替休日というか、5月の6日に昨年もいたしました銀座6のね、観世能楽堂で私のお弟子さんだけが出演する発表会ですね。その名も文の会車中発表会という非常に分かりやすい名前なんですけども、これでね、小菅さんも出ていただくわけなんですが、それでナイーブになってたんですか？
ここ何日かはちょっと大丈夫かなってやっぱ思いますよ、
ね。ああ、そうですか。確かにでもね、そういう面では僕もよく緊張しますかとか、不安になることはとか聞かれるんですよね、舞台出ることに対して。でそれでいつ不安になるかとか、どういう時緊張するかっていうのは僕の中では結構明確な答えがあって、まず不安になるっていうのはあんまりよく分かってないうちが一番不安になるんですね。だから自分でこういう具合だっていうふうに分かっちゃえば、あんまり不安にならないで、これならこれだけ頑張ればできるだろうみたいな不安が払拭される。で次に、じゃあ緊張するかしないかっていうのも、これも単純明快で、僕の場合ですよ、稽古不足の時緊張するんですよね。簡単に言うと、自分が自分なりにもできることは今日までにしっかりやったっていうふうに開き直れる稽古をしてきてれば、もう緊張はしないんですよね。結局稽古をしたより上のものは出ないので、要するに稽古をした以下というのは稽古をした量分も含めて、以下までしか出ないから、稽古をしたものより上は出ないんですよね。ということはもうそれ稽古するしかないわけであって、それが足りてるってそれなりに思えればそんなに緊張しないし、でもちょっともうちょっとできることあったなとかね、時間足んなかったなとか、そういうふうにちょっと消化不良だなとかなっちゃうと、やっぱりすごいいろいろ考えちゃうから緊張するっていうのはあるわけですね。ちょうど今収録しているところから見ると2ヶ月後ですか、そういう意味ではね、ぜひそのまず不安を払拭させて、次に足りる稽古をこなして本番を迎えていただきたいと思いますけどね。
という意味ですと、2ヶ月前の今がその先行きが、先が2ヶ月後が見えないがゆえの不安のピークなのかもしれませんね。近づくごとにやっぱ練習していけば不安も緊張も少しは和らいでいけたらいいなーなんて思いながら、
2月なんかもね、こうご多忙でお休みだって、
そう
今年だから1月もそうかあれでしたね、
2ヶ月お休み
ご体調崩されたり
とかいろいろありまして、
それはちょっと追い込む必要性があるかもしれないですね。 まあ、あのぜひじゃあちょっと、はい、まあ、3月4月で挽回をですねしていけたらいいと思いますけども、
はい、今年が第2回ということで、はい、その第1回と違うことというか何かその演目とかプログラムと か, なんか全般的なことでなんか第2回車中発表会もしご興味持っていただける方がいるとしたら何を。
そうですね、まあ、今年はやっぱり何といっても、北原さんというね30代女性のお弟子さんが羽衣ののをね出されるので、まあ、それが大きい、目玉になるでしょうねやっぱり、はい、まあお素人の車中発表会でお能が出るっていうのはなかなか大変なことでしてね、まあ小菅さん経験者だからよくわかると思うんですけど、歌いの場合はまあ基本的に数体といってね正座して本を見て歌いを歌うだけで、まあ台本も置いてあるわけですから、まあ一番非常に優しいっちゃ優しいわけですね。姉妹っていう風になると、まあ面装束はつけないけども、まあ着物紋付き袴に扇一本で、まあ5分なりねそれぐらいのものを覚えて舞う、まあ、こう覚えて舞うというのもまあまあ大変ですよね。で能の場合はじゃあその姉妹っていうののもう姉妹何番分かぐらいの動きがあって、5番分10番分ぐらいの動きがあって、歌いも本を見ないでやんなきゃいけない、しかも能面をかけて視野が狭い、ほとんど足元見えない、装束を着て体が思うように動かない、こんだけのハンデを一挙に克服しなきゃいけない、しかも共演者も脇が出てきて脇連れも出てきてお囃子も入り渋滞も8人になって、だからお仕事で能をやるというのは結構大変なことなわけなんですよね。でもまあそういう面でなかなかね、会にもよりますけども、お能が出る資料とかっていうのもかなり減ってると思うんですけども、まあそれをね今年は出してくれるので、まああとは中野さんというね、野田のお弟子さんが昨年は、まあ、第1回の記念ということで「写経」というね、まあ、やはりめでたい曲の「まあ、番囃子」舞がないやつですね、お囃子が入った数体。はい、出していただきましたけど、今年もそれは番囃子は今度は江口っていうねなかなか高級な曲をね出していただく。あとは昨年と変わった点というと、まあこれちょっと最初に言わなきゃいけなかったかもしれないですけど、はい、ご宗家にご出演いただきます。
それはご光栄な、
はい、はい、まあご存じない方のために補足しておきますと、まあ能のそういう発表会素人会っていうのは一般的にその要するにしてとか、まあ、時には脇とかそういう主だった役だけをお弟子さんお城とかなさってね、お相手は全部プロがするっていうのが基本なわけですね。だからまあよく分かりやすく言うと、例えばミスチルのボーカルの桜井さんの部分だけを、素人の人が歌ってバンドはみんなミスチルとかですね、まあ、野球のピッチャーだけやって守備は全員読売巨人軍とかですね、まあ、そういう世界ですよってよく言うわけですけど、まあ、そういう中で、まあ父親をはじめね武田の一門プロの一門親戚や同門の人たちに手伝ってもらってお会いでいただくんですけど、まあ、その筆頭としてご宗家にもご出演いただくという、まあ、もちろんご宗家にご出演いただくのは1番か2番だと思いますけれども、まあ、そういうところも、まあ、昨年よりまたもう一つちょっとこうパンチの効いた回になるのではないかと思ってますけど。
野村史郎先生、
はい、
昨年、
す
ごく私直に近い距離でお目にかかることが人生初だったので、すごいなんか、なんか神々しい、そういう素晴らしい先生方を直にこうやって目の当たりにできる機会っていうのはお仕事の発表会なのにすごいありがたいことだなと思います
。そうですね、まあ、本当にですから、まあ、そういう面でね自分のお弟子さんたちを、まあ、手前味噌ながら、ね、相変わらずかなりレベル高く皆さんいい感じで稽古してくださってるんでね、まあ、先生方に対しても、まあ、僕も胸を張れるというかね、まあ、昨年終わった後にお弟子さんたちには言いましたけど、非常に鼻が高かったですよって僕はって皆さんに声かけたんですけどね、 小菅さんもぜひその一員としてちょっとまあここからの追い込みで成果を発揮していただけたらと思いますけど、
は
い、
すごく励みになりますというか、はいはい、自分と向き合って時間を大事に使いたいと思いました。
そうですね、
はい、ありがとうございました。本日は今年5月に控えておりますふみの会社中発表会について先生からお話をお伺いして、はい、私もちょっと頑張っていきたいと思います、はい、先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。